御言葉をお読みいたします。詩編第123編1節から4節。都に昇る歌。目を上げて私はあなたを仰ぎます。天にいます方よ、ご覧ください。しもべが主人の手に目を注ぎ、はしためが女主人の手に目を注ぐように、私たちは神に、私たちの主に目を注ぎ、憐れみを待ちます。私たちを憐れんでください。主よ、私たちを憐れんでください。私たちあまりにも恥に明かされています。平然と生きる者らの嘲笑に、傲然と生きる者らの侮りに、私たちの魂はあまりにも明かされています。昨夜の礼拝では詩編から、特に都に昇る歌と呼ばれる御言葉にともに聞いています。詩編第120編から第134編までの全部で 15の詩編です。巡礼歌と呼ばれることもあります。神の都エルサレムに巡礼する際に歌われた歌が集められた、そういうふうに言われております。で、本日の詩編第123編は、都に向かう途中、あるいは、故郷に、帰る途中に歌った歌というよりも、もうすでに神殿に到着して神を礼拝する際に歌った賛美であり、また祈りではなかったと言われています。目を上げてという冒頭の言葉は、神殿において手に座しておられる神を仰いでいる様子を表している言葉です。以前聞きました詩編第121編においても、目を上げてという言葉から同じように御言葉が始まっていました。詩編21編ではこれは巡礼に向かう前の話ですね。目を上げますとエルサレムに向かうその道の先に大きな山々がある。山々が象徴するように、私たちの信仰の旅路には大きな困難が待ち構えています。そのようなところで、私の助けはどこから来るのか、私の助けは来る天地を作られた主のもとから、そう言って信仰を言い表していました。そして神の助けを祈り願います。この祈りが聞かれ、神がおられる神殿までの旅路、信仰のすべての旅路が守られ、神を礼拝する幸いに預かることが許されています。で、この幸いは私どもが週ごとに礼拝の中で共に味わっている恵みでもあります。ところで、今日の詩編第123編はたった4節しかありません。詩編の中でも短い詩編の一つとも言えます。すぐに目を通すことができます。聖書の御言葉に、あるいは詩編の御言葉に親しんでおられる方であるならば、もしかしたら次のようなことを思われるかもしれません。それは、どこかでこの詩編第123編に似た聖書の御言葉、似たこの詩編の言葉を聞いたことがあるということです。何かこの詩編123編だけが特別に語っているとか、そういうことではなくて、他のいろんなところでも似たようなことを言っているではないか、そんなことをつい思ってしまうんです。例えば3節4節を見ますと、この詩編を歌った詩人、あるいは彼と共にある信仰の仲間たちが大変な苦しみを覚えているということがわかるのですが、このように世の力によって圧迫される信仰者の姿を歌う詩編というのは他にもいくらでもありますし、私たちを憐れんでくださいという祈りも、この詩編だけが祈った祈りではありません。もちろん憐れんでくださいというのは後にラテン語でキリエエレイソンと呼ばれ、今日に至るまで大切な祈りとされています。そうであるがゆえに、そのような中でとりわけ私どもが目を留めるのは2節の言葉ではないかと思います。ご覧ください、しもべが主人の手に目を注ぎ、はしためが女主人の手に目を注ぐように、私たちは神に、私たちの主に目を注ぎ、憐れみを待ちます。この詩編について解説していますある本の中で、その解説の冒頭からその人はこの詩編を称賛するんですね。この短いつつましい祈りはただ一つの感動的な優しい例えをめぐっている。この短いつつましい祈りは ただ一つの感動的な優しい例えを巡っている。ただ一つの感動的な優しい例えというのは、しもべが主人の手に目を注ぐように神に目を注ぐということです。さらにその人はこんなことを言うんですね。これは誠実で深い敬虔な心情からあふれ出た詩である。誠実で深い敬虔な心情からあふれ出た詩である。また解説の最後ではこういうふうに言います。この詩全体が単純で真実な、たくまずして率直な敬虔な祈りの最も麗しい例の一つとなっている。敬虔な祈りの最も麗しい例の一つ、まあ、そう言ってこの詩篇の御言葉が放つ輝き、美しさにその人は圧倒されているんです。宗教改革者ジャン・カルバンも、この詩篇はすべての信仰者のために、詩人はこの祈りの提携、まあ、この祈りの言葉を執筆した、祈りの模範がここにある、まあ、そういうふうに言いました。例えば私たちがよく耳にする祈りであっても、聞き慣れている祈りであったとしても、その言葉が持つ意味はもちろんのこと、祈ることそのものがどれだけ信仰者として美しい姿であるのか、そのことを改めて思い起こす必要があるのではないか、そう思わされました。詩人は神殿で目を上げて祈りました。これまで嫌というほど周りから苦しみを受け続けています。しかし目を上げて天におられる神に向かって祈るとき、そこから一筋の光が闇の中に、苦しみの中に差し込んでいる、そのことを深く実感していたことでありましょう。詩人が神殿において目を上げて仰いでいるお方は天におられるお方です。まあ、より丁寧に申しますと、天の玉座に座しておられる方ということです。天の玉座に座しておられる方、神様はただ天におられるというのではなくて、神様はこの世界の誠の支配者であり、勝利者であり、誠の王として、その天の座、天の玉座に座っておられるというんです。ですから詩人が見つめていたのは、すべてを支配し、すべてを導いておられる全能なる神、力ある神様です。だから目を上げて祈ることが、すでにこの詩人を含め私ども信仰者にとって光となるんです。この世においてさまざまな力に苦しめられている私たちですが、本当に力ある方は神様ただお一人なんです。だからこの方と共にあるならば、失望せずに生きることができる、すべてを天におられる神様にお委ねして歩むことができる。祈るたびにそのことを思わされるのです。この時詩人がいました神殿という場所は、これは神が臨在する場所として人々から信じられてきました。神が共におられる、もちろんどこにおいても神は共におられるんですけれども、けれどもその中でどこよりも強く神の臨在を実感できる場所、それがエルサレムの神殿でありました。だから人々は遠いところからはるばる神殿までやってきたんです。その神がおられる神殿にいながら天を仰ぐというのは、何か矛盾しているように思われるかもしれません。神様がここにおられるのならば、目を上げて天を見る必要はないのではないか。なぜ詩人は天を見上げているんでしょうか。詩人が目を上げたこの天というのは、これもいろんな説明ができるんですけれども、一つ言えるのは、この天という場所は遠いところにあるということです。雲や空がはるか手の届かない遠いところに存在するように、神様もまた私どもはるかに超越したお方であるということです。そういう意味で詩人は、私と神様の間に、自分と神様との間にちゃんと線を引いているということです。それが神を恐れるということでもあるでしょう。しかし全てにおいて、この私をはるかに超越しておられる神様に向かって、詩人は一節で、あなたと、あなた、そう言って親しく呼びかけています。私と神様は天と地ほどかけ離れている。私という無力な人間に対して、神様はいかに力強いことであろうか。まして自分の罪の問題を考えるならば、なおさら神様との距離は遠いんです。決して交わることはないんです。そのように私と神様との関係を十分にわきまえながら、あなた、 そう言って親しみを込めて神様に呼びかけています。神を賛美し祈り、時に嘆き訴えるんです。こういう祈りの姿というのはどこにも見ることができない特別な美しさがあると思います。続けてこう歌います。ある人がただ一つの感動的な優しい例え、そういったところです。言った箇所です。もう一度二節をお読みします。ご覧ください。しもべが主人の手に目を注ぎ、はしためが女主人の手に 目を注ぐように、私たちは神に、私たちの主に目を注ぎ憐れみを待ちます。ここには二人の人が登場します。一人はしもべ、もう一人ははしためです。女性のしもべということです。彼らもまた何かに目を注いでいるんです。それは自分が従うべきそれぞれの主人の手です。主人としもべ、主人と奴隷という関係があります。しもべというのは奴隷のことですから、彼らが主人の手によってひどいことをされないだろうか、そうやってビクビク怯えている、そんなことをつい考えてしまうかもしれませんが、ここで言われている手というのは、主人が奴隷に対して、暴力を振るう、ひどいことをする、そういう手のことではありません。続けて主人は、私たちは神に、私たちの主に目を注ぎ憐れみを待ちます、そうあるからです。しもべが主人の手に目を注いでいるのは、その手から良いもの、恵みが与えられていることを期待しているからです。詩編の中に次のような御言葉があります。104編28節、あなたがお与えになるものを彼らは集め、御手を開かれれば彼らは良いものに満ち足りる。あなたがお与えになるものを彼らは集め、御手を開かれれば彼らは良いものに満ち足りる。また138編7節ではこういうふうに言っています。私が苦難の中歩いているときにも、敵の怒りに遭っているときにも、私に命を得させてください。御手を使わし、右の御手でお救いください。詩人が誠の主人である神様の手に目を注ぐのは、その神様の手が開かれ豊かな祝福に預かりたい、そのことを願っているからです。困難や苦しみの中に差し伸べられる助けの手、救いの手を主人は待ち望んでいます。ある説教者がこの詩編の祈りに導かれて、福音書に記されているある一つの物語を思い起こしています。マルコによる福音書第7章24節以下に記されているシリア・フェニキアの女と呼ばれている物語です。シリア・フェニキアの女の信仰ですね。マルコの7章24節以下、彼女の幼い娘は悪霊に取りつかれ苦しんでいます。それでマシエスのことを聞きつけて、主の足元にひれ伏し助けを求めるんです。しかし彼女はシリア・フェニキアの出身の女性でありました。つまり異邦人だということです。それでシエスは、まず子供たちに十分食べさせなければならない、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない、そう彼女に言って彼女の娘を助けることを拒否なさいました。子供というのは神の民イスラエルのことです。一方子犬というのは彼女たちを含む異邦人のことです。シエスは犬のような異邦人を救うつもりはない、はっきりそうおっしゃったんです。これは彼女の信仰を試すためにわざと冷たい言葉を浴びせた、そういうことではなくて、本当にそう思って主はそのような言葉を口にしたんですね。なぜなら神の民を救うことが神様のご計画だったからです。だから子犬に救いの恵みを与えるつもりはない、まず子供たちに、まずイスラエルに救いの糧を与えなければいけない、そうおっしゃったんです。でなぜイスラエルの民が先に救われなければいけないのか、それは彼らが優れた民だから、そういうことではなくて、一番罪深い民であったからです。真っ先に救われなければいけない民、それが 神の民イスラエルでした。そしてイスラエルが救われることによって全世界に救いが広がっていく、それが神様の救いのご計画です。ただシリア・フェニキアの女性はそんなことは知りませんから、最初はびっくりしたと思います。けれども子犬呼ばわりされて腹を立てて主の前から立ち去ったわけではないんです。そうではなくて代わりにこう言ったんです。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。とてもユーモアに満ちた言葉です。彼女は想像力を働かせるんですね。本当に苦しみの中で想像力を豊かに働かせるんです。食卓についている主人の手が開かれ、子犬である私はその食卓の下でこぼれ落ちるパンくずを待ち望んでいるんです。最初は子どもたちがそのパンくずをパンをいただく、けれどもそのパンくずがテーブルの下に落ちる、そのパンくずを待ち望んでいます。イエス様はおこぼれのパンであったとしても私たちは十分に生きていくことができます。それほどあなたの救いの恵みは豊かなのです。そうではありませんかイエス様、そう言ったんですね。主イエスはこの女性にある意味打ち負かされてしまいました。けれども彼女の信仰を大変喜んでくださり、願い通り彼女の娘は救われたのです。しもべが主人の手に目を注ぐように、主人は神様の手に目を注ぎます。それは一体いつになったら救いの手が開かれるのですか、そういう苛立ちというのではなくて、苦しみの中神様が私たちを憐れんでくださることを期待し、待ちながら祈っているのです。それは同時にあのシリア・フェニキアの女性のように、あなたが私を憐れんでくださるまでは、あなたが私に恵みをくださるまでは祈ることを決してやめません、祈り続けますというしたたかな信仰が込められています。今すぐにでも助けていただかないと困ります、どうかお救いください、そのような緊迫の中にあって、しかし目を上げてですね、天に座しておられる誠の主人である神様に目を向けます。その力ある神様の御手からあふれ出る豊かな救いを心から期待し、神様に委ねるのです。そのような姿こそすべての信仰者の模範であり、そこに私どもの美しさも同時に伴うのです。祈る私どもを神様が天から照らしてくださり、私たちを美しいものとしてくださるんです。さて後半の3節4節が、祈りの内容、祈りの本文となります。私たちを憐れんでください、主よ私たちを憐れんでください、私たちあまりにも恥に明かされています、平然と生きる者らの嘲笑に、呆然と生きる者らの侮りに、私たちの魂はあまりにも明かされています。2節の最後にもありましたが、3節でも繰り返し、私たちを憐れんでください、主よ私たちを憐れんでくださいと言葉を重ねます。そして主語が、1節では私となってましたけれども、ここからは私たちに変わっています。信仰の仲間を代表してこの人が祈っているということです。私の祈りは私たちの祈りでもある、そのように言うことができ、そのような祈りの交わりに生かされている者たちの幸いがここに見ることができます。詩人やその信仰の仲間たちは恥に明かされていますとあるのですが、その恥や苦しみをもたらしている者たちが4節にあるように平然と生きる者たち、また呆然と生きる者たちです。でこの詩編の書かれたですね、時代背景については、どうもはっきり定まっていないところがあります。でバビロン捕囚の後、神の民が各地に散らばっていきました。そこは異邦人が住む場所であり、周りの人たちは誠の神様を知りません。それで自分たちが信じる神様を異邦人からバカにされたり、ひどい目に遭わされたり、そんなことを考える人たちもいます。一方でこれは 外国の話ではなくて、イスラエルの国の中で起こっている話ではないか、そういうふうに考える人もいるんですね。何事もないかのように平然と生きる者たち、呆然と生きる者、つまり高ぶって生きる者ということですね。それは、国の中で言えば大きな権力を持っている人たちです。富裕層の人たちのことです。要するにこの世の力によって、詩人もこの詩人の仲間たちも苦しめられているということですね。そういう意味ではどの時代でも、またどの社会の中でも起こりうる問題であり、どの時代でも聞こえてくる人間の叫び、また嘆きではないかと思います。一人の人間として大切に扱ってもらえない現実、人間ではなくまるで道具のように扱われてしまう悲惨が今もあります。社会や組織の大きな力に飲み込まれ、ただ自分たちに利益をもたらすためだけに自分が用いられる、自分たちにとって役に立つかどうか、そういう理由だけで自分の価値が決められてしまいます。ですから力にならないと判断されたら、当然大切にされるはずなどありません。誰も自分は軽んじられたくない、そう思いますから、生きる残るために、認められるために必死になります。そこには当然競争というものが生まれ、勝ち負けが生まれます。誰も負けたくないんです。絶えず緊張で満ちています。心のゆとりなど全くありません。幸いにしてと言うべきかどうか分かりませんけれども、自分が勝者になったとしても、その下には負けた者がいるということです。それは負けた者が全て悪いということになってしまうんでしょうか。負けた者を助けていたら周りの人たちに置いていかれる。とにかく勝つことが大事、上り詰めることが大事、結果を出すことが大事、他の人間がどうであろうがそんなことを気にしているようで甘い、そういう話になってしまうんでしょうか。昔も今もどの場所においても、豊かさや栄光、また平和というものは、勝者が敗者を踏み台として、弱い者が犠牲になって成り立っている、そういう部分が随分あるのだと思います。そしてそういう現実がどこかおかしいと気づきながら、結局こうなってしまったのは自分に力がなかったからだ、そう嘆いてみたり、もう上を目指す気力もない、そう言って諦めてしまう、何もすることができない、そういうことがあるのではないでしょうか。けれども聖書が語るのは、この世の高みを見ている限り本当の解決はないのだということです。詩人は3節と4節の終わりで、私たちあまりにも恥に明かされています、私たちの魂はあまりにも明かされています、同じ言葉を重ねました。明かされていますという言葉です。これはもういっぱいですという、そういう意味ですね。満ち溢れています、もううんざりです、そういうふうに訳すこともできます。もう十分なほど恥を受けた、苦しみを受けた、もう限界ですという魂の叫びです。私たちを憐れんでください。私たちの魂はあまりにも明かされています。この叫びが家族の中という大変身近な場においても、また友人や知人をはじめ親しい交わりの中においても響いている、そういうことがあります。また神を信じる信仰の歩みの中においても、同じように叫ばざるを得ない、そういう現実があります。そして本当のことを言うと、そのような魂の叫びを聞き逃してしまっている、そういうケースの方が多いのかもしれません。しかし私どもの祈りに、私どもの魂の叫びに耳を傾けてくださるお方がいます。天に座しておられる神様です。そして祈りへの応答として、神様は御子イエス・キリストをこの世界に与えてくださいました。主イエスの十字架の姿を仰ぎ見るときに示されますのは、勝つか負けるか、上か下か、役に立つか立たないか、そのようなこの世の構造を根本的に変えるのは、ただ神の憐れみの力によるということです。神が神であられるということを、神が本当に力あるお方であるということを、神様はどのような形で表されたのか、それは主イエスが天から地に下られたように、 ひたすら下へ下へと下っていく。そのことを通して、最後には主が十字架で私どもの罪のために苦しみを負い、死なれるということを通して明らかにしてくださったということです。そのようにして神様は貧しい者、虐げられている者、そして罪人を救い、彼らの神となってくださいました。この世の力であったり、地位であったり、また知恵であったり、そういうことがその人の人生の価値を決めるのではありません。神様、それは違うんだ。そう言って、そのような価値観も十字架の上で裁かれたんです。もちろん上の立場になることや勝ち続けること、富を持つことがいけないわけではありません。しかしそこに神様がおられないような生活をしているならば、神様の御手によって今の豊かさが与えられたということを感謝することがなければ、それは虚しいだけなんです。しかし恥に飽きたり、蔑まれるようなことがたくさんあったとしても、その苦しみを神様の前に訴えるならば、あるいはそこで許しを得るならば、私たちは救われるんです。生きる力が尽き果てようとするとき、ひたすら神様の憐れみの御手を待ち望むんです。そのような一筋の眼差しで、天を見上げ、神を見つめる者たちに対して、あなたの生き方は本物だ。神様、最後に私たちに告げてくださいます。神様の憐れみは、奴隷のようなものをも、子犬のような私どもをも救ってくれる。それほど神様の憐れみというのは、豊かなものです。イエス・キリストに示された主の憐れみの力が、この世界を救う本当の力となります。詩篇の詩人は、私はあなたを仰ぎますと祈り始めて、途中から私たちに変わりました。私一人のこととしてではなく、私たちのこととして祈ったのです。このことは地上の教会がこの世に変わって、この世のために祈ることとも重なるのではないでしょうか。生きる目的を見出すことができない、そういう闇がこの世を覆っています。そういう中にあって私たち教会は、天におられる神様を見上げ、愛をもって支配したも神の御手を見つめます。私ども苦しめる人々の罪、いや自分の中にもある自己中心の深い闇に勝利するために十字架についてくださった主イエスの御手、主が負ってくださった十字架の傷を見つめながら、そこに一筋の救いの光が差し込んでいること、ここに私たちの救いがあり希望がある、そのことを覚えるんです。主よ、あなたが憐れんでくださるまでは祈ることをやめません。この信仰告白は、主イエスが再び来てくださる終わりの日まで続きます。その祈りの日々を支えてくださるのもまた神様ご自身であり、神様が与えてくださる憐れみに他なりません。教会は神様がその名をとどめてくださった場所です。それに私どもは毎週こうして神の名によって教会に集められるんです。主イエスの名によって祈るためです。教会がそのような祈りの家としてこの地上に立ち続けることを神様は望んでおられます。お祈りをいたします。目を上げて祈るたびに、私どもの神がどのような神であるかを思い起こすことができますように。神はあなたの御手がどれほど憐れに満ちているのかを知るだけではなく、すでにその御手によって捉えられ、あなたのものとしていただいた幸いを祈るたびに感謝することができますように。魂の叫びが消えることがないこの世の中に、この世の闇の中にあって、私どもは望みを持って祈り続けることができますように、あなたの憐れみを祈り求め、あなたの恵みを届ける器として私たちを豊かに用いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。